箱男を見てまいりました。はい、ということでね、まあ、ここからもしかしたらちょっとネタバレあるかもしれないんで、気になる方は、作品見られてから聞くか、もうここでやめるかしておいてください。お知らせでございました。はい、ということで、箱男見てまいりましたが、まずちょっと感想から。はい、すごく良かった、いい作品じゃないかなと思いました。うん、どちらかといえばなんか不思議な映画ですよね。まあ、以前から何度も言ってますけど、まあ、僕は、じゃあ、何ですか、世界で、がどうにかなるときに、一冊だけ本を持ってっていいよって言われたら、箱男っていうぐらい箱男の本が、好きな人間、作品が好きな人間なんですけど、まあ、この、安部公房さんのこの箱男自体も不思議な作品なので、それはもちろんこの作品を映像化すると、そらね、不思議な感じになるのは当然だろうなと思うんですが、はい。まあなんかいろいろあるんですよ。今回この箱男の、制作にあたって、27年前のエピソードとかですね。まあそれはなんか僕なんかよりもすごいね、映画評論家さんとか、なんかすげえこう映画面白いぞアピールのね、YouTuber さんとかに語ってもらうとして、まあ簡単に言うと27年前にもう制作をしようとして、ドイツとなんか合算でね、ドイツの制作会社と合算でやろうとした時にクランクイン間近になって、その日本の制作会社の方がなんか資金調達ができなくてアウトになったよみたいな感じのところで、その制作がストップになって、石井監督がそのまま、その時に、安部公房さんから、生前の安部公房さんから、大衆にもわかりやすいような、なんかこう、ね、映画にしてよ、みたいな感じで、なんか託されたらしいんですよね。で、今に至って、27年後、やっと、こう、制作できたっていうような、こう、感動エピソードがあるんですけど、僕はちょっとそれはもうこっちに置いといて、今回話もするし、見に行った時もそこは意識せずに見ました。なんでかっていうと、箱男っていう作品にそういった主観だったりとか、なんか人間模様だったりって僕は不要だと思ってるので、それを終わった後になんかこの映画としてとか作品としてじゃなくて、この全体の流れとしての評価で組み込めばいいだけの話かなと、ちょっと、うん、思ったのが僕の感想。僕の感想ですよ。ね。はい。まあ今言ったように不思議な作品で、まあこの安部公房さんのこの箱男っていう作品を、まあ読んだことある人は、まあ同じか同じじゃないかはわかんないですけど、一つ僕がこの作品が好きだからこそ今回の映画に思っていたこと。まあぶっちゃけ言いますと、最初箱男だから見に行ったっていうのがあるんですよね。まあ正直面白かろうが面白くなかろうが、ちょっとねやばかろうが、まずは評価を置いて箱男を映像化させたっていうところに評価があるんじゃないかなとか自分に言い訳しながらちょっと行きました。いや、なぜそれを言うかっていうと、この作品って箱かぶってる人がある意味主人公なんですよね。作り方一歩間違えるともうめちゃくちゃチープになると思うんですよ。これ映像表現とやっぱりこの活字の大きな違いがあって、まあ今回この活字の中だからこそ各個々に委ねられたその感覚でどういったものかとか、どういう世界なのかとか、色合いなのかとか、そういうことって、ある程度各個人で決めれるとこあるじゃないですか。その、描写のシチュエーション、描写をこう、文字として表している中で自分で考えて世界を置き換える。 ある程度その現代劇だったりみたいなものとか、まあその普通の文学的なもので世界が決まっているものに関して言えば置き換えようがないところっていっぱいあると思うんですね。人間の顔だったりとかそういったところは別として、今回もその世界そのものを自分で色合い決めていかなきゃいけないような、これ作品なんですよ。それと立ち位置、主観もそう、その人物像における内面的なところってどういうものかっていうのを、まあ安部公房がそういうところを難解に表現しているので、それがどういった思考なのかとかいうこともいろいろ考えながら読める作品なんですよね。だからこそだろうと思います。もうチープにならなきゃいいなっていうのがもうめちゃくちゃもうあって、いやだから少し迷ったんですよ、行くのも。まあしかし行って思ったのは、全然チープでも何でもなくて、逆にああよくこれだけこう表現してくれたなっていうのが、もう実際すごい評価に値するところなんだろう。だからどちらかといえばアート作品に近いような感じ、その安部公房ワールドの箱男っていうこの作品のアート作品みたいな感じのところの一面も僕は見れるかなと思ったので、特に本を読んだ人は僕は見に行ってほしいな。まあ評価云々以前に、まあその人それぞれの評価があると思うんで、そこはわかんないでしょうけど、見に行ってほしいな。逆に、その読まないで行く人、ちょっと厳しいかなと思うんですよね。これを見て箱男に触れてみようと思って読む人もいらっしゃるんだろうと思うんですけど、読んでいくのと読まないでいくのじゃやっぱ全然違うんだろうなと思います。読んでいったらやっぱりこうセリフ回しのところだったりとかってやっぱりこうすごく重要なところなので、きちんと落とし込みされてるんですよね。だからそういったところで聞きながらとかやりとりのシーンなんかを見るとちょっとニヤニヤしたりとかできるところって結構あるんですよ。だから読んでいくとやっぱ面白さ倍増するんじゃないかなと思う。おセミ鳴きとしたな。倍増するんじゃないかなとは思うんですよね。だからぜひ読んで、でもそうだね、これ読んでたら、まあ、流し読みできるような作品じゃないんで、まあ初めに見に行ってもいいのか。そしたらまだ触れたことない人はね。でもこれをきっかけに今 Amazon プライムの Kindle 版でも出たし、電子書籍でも出てますし、今セールもちょっとやってるので、あの生誕100周年かな、今安部公房ですね。だからそれも記念してのことなので、ぜひまあ手軽に触れれるような状態に今なってますんで、ぜひ読んでみてもいいんじゃないかなとは思ってます。でキャストなんですけど、これいいですね。キャストが良かったです。だからその永瀬正敏さんに関しては前からね、27年前からの出演とかも決まってたりとかいう人たち、だからまあ里越さんとかもそうなんでしょうけどね、えいいキャストだと思いますよ。あと浅野頼むさんとか、まあ一番僕はびっくりしたのはこの、白本彩奈さんですね。すごく妖艶で、やっぱこの箱男に出てくるこの女性役ですね、役柄の名前なんだったっけ、富山陽子かね、ごめんなさい、老眼でちょっとパンフレットがよく見えない。ちょっと待ってね、老眼鏡どこやったんだろう。あったあった、ちょっと待ってね、本当に陽子なのかこれ。はい、そうですそうです。でこの人、僕どっかで見たことあるなと思ってたんですよ。だからなんかオーディションで今回抜擢されたみたいで、いやこの人あれなんですよね、あの以前ワイドナショー の、 あの高校生とか喋るところがあるんですよね。コメンテーターの枠みたいなのがあって、ワイドナショーガールじゃないかなんか忘れたけど、なんかいるんですよ。ワインのドナショーティーンだとかなんかよくわかんないけど、分かんないんだよ。そこになんか長いこと出てた人で、すごくあの特徴的のある顔で綺麗な人で、あ高校生にしては大人びてるなとは確かに思ってた人で、いやもう今回ちょっとね、びっくりしましたね。22歳とは思えないような、もういい役柄なんじゃない ですか。うん。ある意味メジャーすぎて、こう、色がついているよりも、うん。全然、はい。全然いいと思います。はい。すごく良かったと思いますよ、本当に。それに、佐藤浩市さんはね、もう良くないんですよ。もう顔力すごすぎて。なんか小窓からこうやって見てるときに、佐藤浩市さんがこう、ね、見ているシーンがあるんですけど、もう箱関係なく佐藤浩市の顔わかるよみたいな感じで、そのくらい顔力すごいんですよね。だからすごく、佐藤浩市さんもいいんですよ。あの、マジックアワーだったっけ、あの、ね、有名なセリフありますけど、ナイフベア、舐めてね。その通り。俺がデラトガシだみたいな、あの役がもうすっげえ当たり前いいんですよ、佐藤浩市さんはいいんですよ、もうほんとで、永瀬正敏さんもすごくいい感じの雰囲気ですよね、やっぱ出てるんで、いや、よかったと思いますよ。うん、ただ一つ残念だったのが、僕箱男で一番好きなところがなかったんですよね。冒頭のこの、まあ、僕の場合から確かに今回も始まるんですが、冒頭にある、この、例えば A の場合とかっていうのの前の間があるんですよ。箱の製法っていう、その箱男になるために段ボール箱をどう作るのかみたいなところがあるんですよね。そこがすごく僕はネックだと思ってたので、この作品における。だからそこがなかった。なんかちょっと残念かな。これがネタバレになっちゃうんだけどね。うん。まあでもいい作品でしたよ。まあ奥深く喋るのはもうちょっと経って、もう一回見てからかな。それじゃあ。